の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日は、今年のその梅雨入りがとても早かったということで、まあいろんな場面でもう辛いなっていう方が多いと思うんですけども、はい、まあ、昨日私は除湿剤を買おうと思って、ホームセンターに行ったら、もう除湿剤がもう完売で買えなかったんですけども、もうどういうふうにこのジメジメとか、ご飯作るのにもいろいろ気使うし、何かこう梅で、ね、対策ができることとか、また前にもいろいろお話ししてますけども、また振り返りながらお話ししたいと思うんですけども、はいはい、まず梅仙人は何が気になりますか？
そうですね、やっぱり一番ね、農家で僕も経験があるんだけどね、昔だとおばあちゃんと一緒にみんなで人やってる時にちょっと食中毒に食べたものが当たって、
はい、
さりとってね、梅取りになった。槍が振ろうが目が振ろうが、戦車が来ようが何が来ようが出てからいかんですよね、作業しにね、
はい、
ね、その時におばあちゃんがもう亡くなりましたけどね、
はい、
非常にお腹がこう痛いんだけど、しかし少し手たわないかんということで、その調子悪いのにから梅花で動いたっていうことがあったんですね。梅ってね、値打ちあるんですやっぱり。落下しだすと置いとけばもう腐ってきますからね、
はい、
だから家族総出で昔はネット敷いてなかったですから、手間がかかるしで、その時の食中毒っていうのがこの梅雨の時期になると、空気がジメジメする、カビが湧いてくる、先ほど言うように梅のすすらでもこう湧いてくる。だからご飯なんかでも食べたもんでもおかずなんかでもきちっとやっぱりこう管理しとかないと。
そうですよね。
そのさ、いざ鎌倉っていう時に、今の時だったら寝てましょうか、地方へ行くんだけど、寝れないですよ今の時期は。
そうですよ、
ね、風が一つ吹いても二つ吹いてもそんなもん関係ない。雷になって落ちるかわからんけど、梅取りだけは雷が落ちないという、僕らの認識があるというね。だからその体がまず第一で、対処の方法っていうのは梅エキスを舐めるとかですね、っていうのが体の成長剤、腸の中をきれいにするとか、あるいはクエン酸でそれ処理するとかっていう、そういう体力も持たさんなんかために梅干しっていうの。だから梅雨のこの時期に僕なんか梅っちゅうやつが一番敏感に、熱中症なんかはね、
はい、
みんな待ち方の人は熱中症熱中症ですけど、熱中症は梅を嫌ってるから、南川村熱中症で倒れた人誰もないんですよね、南川町なんかのね。
あ、そう、
はい、だからクエン酸が梅雨の中毒だけは、いろんなものの中に来るかもわかんないから、その時にね、梅酢でまな板、
はい、
それなんかでもこう消毒したりですね。だからこう食べるものの中にでも梅酢を入れたりですね。
そうですね、
それをやっぱり一番この梅雨時期に気を使ってるのが食中毒でね、休むわけにいきませんのでね。
そうですね、梅酢はもう去年、今年入ってからかな、の放送の時にね、いろいろこう使えるよっていう話しましたけど、例えば梅酢でしたらまな板にかけて、
だから逆に言うたら消毒液の代わりに結構酸っていうのきついでしょ
う。そうですね、
で生だからなんかどうしてもアジとかそんなもの食べると思ったら、一旦梅酢の中で、昔でもそうやけど、赤痢菌であれば半時間、腸チブスだったら5分とか、霧だったら何分とかっていうんで、結局菌がなくなって死滅してしまうんですね。それも実際実験でも梅酢の中でいろんなその菌は10分もあれば結構死滅してしまうという、終戦当時はもうそれが唯一の消毒液になったという、そういうものに使えるし、でご飯なんかでも持っていく時には梅のおにぎりにして、
そうですね、
旗なんかに持ってたり、弁当の代わりにですね、冷やすクーラー持ってもあるけども、やっぱりそこへこう梅の梅肉を梅をちぎってですね、
はい、
ご飯でそうして、でそれへしそを入れて、って言ったら、これも本当に何て言うんですか、殺菌、
はい、
和歌山大学の形でいかにそのそういう腐食菌がこう増えないかというのを実験もはっきり出してみたいですね。
まあでも何につけても嫌な季節といえば、うん、ね、うん、ジメジメするしカビも生えるしですもんね。
それでそうだかって言って体力が一番いる時でしょ。
そうですね。
だから家の中がカビ臭ければ部屋の中が、家によってはそれ風の流れの悪口っていうのあるじゃないですかね。
はいはい、あります。
右や左やって風どうこうっていうようなことデータが言えんような今宅地情勢じゃないですか、
うん、はい、
その時に床換気をやるとですね、
はい、
そのムッとする嫌なカビの匂いがしないというような点があるやんもんで、はい、食べるもんでもこの梅雨の時期はどうしてもその繁殖しよい時期に、
うん、
換気扇の代わりのように梅をちょっと使うことによってご飯も傷まないし、
そうですね、
お魚炊く時にも梅干しをこう入れるとかですね、
はい、
自分の調味料で食べるのに食欲、
うん、
マスって健康マスという意味でも、
うん、
僕はねどっちかというとこれから夏に向けてこの梅雨を出発点にして、
そうです、
ね、梅の持ってる本来の強みっていうのは、
うん、
こういう最低の環境の時に一番役目をね、
うん、
果たすんじゃないかなっていうね。
そうですよね。
すごいなと思うのは3000年余りの中国のその神農さんのその時代から梅というものがいろんな植物とかいろんなものが漢方薬として民間薬としてずっと来て自然淘汰されんもて消えていった中で、今でも近代科学の力でなおさら梅の力がまたこうぐっと健康にいいというのを認められてきたという、
う
ん、だから3000年の猶予の歴史の中でみんなから忘れられていく中で、
うん、
梅だけはやっぱり梅とかお茶とかですね、
はい、
そういうものは三田として輝いて、
うん、
現代でも我々の目の前の中でしかっと握ってるっていうのはやっぱりいいんでしょうや。
そうですよね。
だからいいから残ってるんであって、
うん、
昔から梅雨時とか湿気する時は体が痛くなるよっちゅうなもんで、
うん、
いいことはまだ梅がこういう、いかなる時代が進んできても、
うん、
立派にそこに残って我々働いてくれてる。だからカビのね除菌するのに菌なんかやってもやっぱり限度あるじゃないですか。
そうですね、
台所で使う薬品と、
うん、
いくら菌を殺しても食品の近くでは使いたくない、
うん、
その時自分の体を守る時に唾液も出るだろうし、
うん、
あるいは目の中のその感動の強くするやつもあるだろうし、それから菌をね、
そうですね、
防ぐこともできるだろうし、
この時期喘息出てたんですけど、うん、この1年も1年経ちましたか、梅エキス飲み始めてから出なくなって今年何にもないんですよ。
それがね普通だったらねそれだけちょっと調子のいい人が調子悪いんだから一服しなさいよって、
うん、
みんな言ってくれるはずなんです家でもね、
はい、
でもねそれがね梅の時期になったらね声が出ないんですよね。
あ、
それだけ食中毒になっちゃったり体を悪くしたらダメだってことですね。
そうですよね。
普通だったら肺炎になったら困るからもう70だから気つけなさいよって言ってくれるやつが、
うんうん、
最後かってカッパで応援してくれて目の時だけは風が喉が痛かろうがせこうが、
うん、
倒れたら何センチで、
うん、
友軍をほっといていくってやもんで、それは言えないようなそういう今の時期なんですね、これからが。
もうそうですね、うん、じゃあもう私たちにとってはもうジメジメ嫌な時期だけど、うん、まあ千人とかはもう戦争みたいな時期なんです、
う
ん、
そうそうそう。だからもう一番うちの家内なんかでも役所あんまりしたことなかったのが農家を嫁に来て雨の日にカッパ着て仕事するのちゅうが最初の言葉だったんですよ、
う
ん、
そうですよね。
そして下にベタベタ濡れるんですよ、
うん、
でもこれも今言うその生活の一つのあとやってきたけども、
うん、
今になってみたら梅っていうやつは自分の体の元になるし助けの神になるからありがたいと思ったけども、
はい、
かなりびっくりしたとちゃいますか。
そうですよね、う
ん、だからそれだけ梅にかけてる皆さんの意気込みっていうのは、
うん、
梅を作ってる生産者っていうのはそれぐらい自分の体を変えて、
うん、
やりきってきているという。だから肺炎で倒れたったら一服休憩するんだけども、
うん、
足痛いももう腰の周りももうばあさんもじいさんも、
うん、
おそらくね豊作の年なんかみんな外に出てるはずなんですよ。それぐらい梅に欠けてるっていうかな。
そうですね、
これはまあある意味ではねすごいもんですよ。
そうです
よね。でもそれで耐えてやってるんですからね。
うん、 そうですね、でもそういうお話聞いてたらもう愛らしくなりますね。
そうそう、
梅もね、
ちょっと自分が助けられてるっていうんかな、
うん、
体がだるいとか、はい、山坂のきついとかがしんどいと思わないんですよ。
うん、
普通はしんどいはずなんですよね。今でも梅が1日に僕なんかだったら、焼き梅にしてみたら10粒ぐらいは食べてるだろうし、普通の梅干しでも3粒ぐらい食べてるだろうし、だからミネラルもたくさん塩漬けしてるもんやからそれで入ってるだろうし、ビタミンはたくさんこう入ってるだろうし、おかげでね、カッパ来て籠を下げて急なあの斜面をね、なんかあってもね、しんどいなっていうことないんですよ。これありがたいですよ。
信じられない、私階段登るだけでも息切れするのに。
いやだるい時はね、体のすごく疲れる時は坂道を上がるのはしんどいですよ。
うん、そうですね。
しかし飛び歩きながら回れるっていうのは、やっぱりいいなっていうね。
完
全飲水で目を褒めてるんじゃないんだけども、おかげでまだ今朝も動いてきたんですけどね。
すごい、はい、まあ、でもその梅を使ってこの梅雨をどうにかね、お掃除に使ったりとかいろんなことで使いながら、
そうですね、またいろんな、ね、使い方がね、サラダに梅酢を使ったりですね、
はい、
だから安く上がるとか、あるいは経費をどうこうっていうんじゃなしに、自分の健康を守るために、疲れないようにするためにということを、はい、もう一度見直してみるのもこの梅雨の時に、
はい、
お魚の刺身も食べたからだし、あるいは おにぎり弁当や畑持ってて食べる場合もあるだろうし、
はい、
牛で食べるもんでもしそとかですね、
はい、
あるいはその梅の梅肉をしたね、梅干しをとか、いろんなものを、はい、野菜の上かけて食べたりして、
うん、
そしてビタミンの補給とかですね、カルシウムの補給とかですね、はい、あるいはミネラルの補給とかを僕は考えたらね、すごくこう大きな、働く以上な利益がね、来るんじゃないかなと思いますね。
ま、前にその梅の効能のお話をした時に、ま、梅酢をコップに入れてでお部屋に置いとくだけでも、うんうん、まあ消臭効果とか、うん、
ありますね。
ね、ありますし。
それと梅の香りがね、非常に人間酸っぱさっていうかな、
うん、
あれ気持ちよささっていうのありますからね。
そうですね。
はい、梅酢のつけたタイプはスーッと気持ちする、いい気持ちするでしょ。
そうですね。
だからいろんなことでみんな知恵出しようってね、また逆にこっちも教えてほしいなっていう。うん、
そうですね、お風呂掃除もね。
そうそうそうそう。
スプレーでおすすめですよね。
だからね、昔から錆びたものも取るのも梅酢で取ったりですね。
うん。
布にしまして、いろんな使い方あるんだけどね。
お家の中に梅干しとか梅酢とか、ね、保管をしとくっていうことは結構この時期
これを
ありがたいですね。
そうそう、だからそれをいつでも自分のとこで保険薬として確保しておくっていうのは昔の人の知恵をもう一遍温故知新で考え直してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、ありがとうございました、はい、いかがでしたか。梅仙人の梅天国、ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。